幸せっていうのは感じにくいけど、幸せに最も近い感情っていうのがね、美味しいなんだよ。
そうなんですか。
美味しいって感じられる人は幸せなんです。幸せを感じてない辛い状態になってる、まあうつ症状になってきた時には、その人は味が分からなくなります。美味しいという感情がなくなるんですよ。何食べても、まあ、まずいじゃないんでね、味が分からない。まずいと美味しいと味が分からないと3種類あるよね。
まずいと美味しいと味も、なるほ
ど、あるよね。
はいはいはい。
なんかこれ、何これ、これは合わないよこれは、とか、料理作って、あ、しまった、オリーブオイル入れすぎた、ちょっとオリーブオイルの味が勝ちすぎちゃって失敗した、これはまだ舌が敏感だから、
そうです
その人はまだハッピーな状態なんですけど、何食べても鬱になると味を感じなくなるんです。だから美味しいっていう感じ、美味しいっていうのははっきり分かるので、幸せのところにある。で、このじゃあ美味しいっていうのも、誰かが食べて、まあ料理サイトである、レストランサイトであるみたいに、何点っていう、美味しさ何点ってついてるのが、じゃあそれはどこまで信憑性があるかって言ったら、個々人で
関係ない、関係
好
ない。
みがある。
関係ないですよ。
味は好みあるよね。そこらその人の舌のレベルもあるよね。
私はここ2年ぐらいだと思いますけど、納豆に醤油入れなくなったんですよ。味噌汁飲みたいんで、塩分減らそうと思って、で面白いから納豆醤油なしで食ったらどうなるだろうと思って、ずっとやってたら、1月目ぐらいまでは違和感あったんですけど、もう慣れちゃいましたね。
断食道場行くと、すごい薄い野菜ジュース、フルーツジュースみたいなのだけなんだよね。最初飲むとね、なんだこれって、
薄いだけみたい
なんか味があるのかないのかはっきりしない、もうちょっと野菜ジュースだったらパンチのある野菜ジュース出してよって、これしかないんだからみたいな、ここまでケチるなよみたいな。で、次6時間後食べてないですよ、野菜ジュースだって。そうそう、こういう濃いやつを出してよって、同じやつ、同じなのよ。
なるほ
もう要するに味覚のスイッチが入る、味覚が変わる、リセットね、リセットされるんですよ。つまりメタボになってる人って、そのしょっぱい、甘い、脂っこいに対して鈍感になってる。
ああ、そうかもしれないですね。
だから余計やっていくんだけど、ダイエットってこの味覚の感覚のリセットをするだけで変わる。だから例えば同じ美味しいラーメンがあった時に、嫌な上司と食べるラーメンか、好きな人と食べるラーメンかで違うよね、味は。
そうですね。
嫌な人と食べたら美味しさなんか感じないよね。
あとは食事中に説教する人。
なんかストレスかかるから、特に消化器って一番ストレスを受ける
い
と
や、
こだ
なん
か
から
。
ね、食事中に説教されたりとかね、なんかね、言われるとね、胃がキュッってなるんですよ。
味わえないよね。
あとね、食事中に例えばなんか肘打ちでガーンってやられてたことが、なんかの間違いだったり、そこの時もね、胃がギュッってなるんですよ。あれはね、ダメですね。ストレス弱い。
僕はやっぱ食べ物屋さんって、その空気大事だよね。自分一人で行っても、なんか隣に座ってる人の感じっていうのがいい感じなのかどうかで、だいぶ味が
そうかもしれないですね。
変わってしまうよね。だから難点っていうのは全く根拠がなくて動いちゃう。
そ
同
うです。
じラーメンが出ても恋人と食べるのか嫌な上司と食べるのかで味が変わるわけだから、
そうですよ
だ
ね。
からそのラーメンの味じゃないよね。恋人の点数だよね。一緒に食べた人の、結局
そう
一
な
緒
る。
に食べた人の点数だったり、隣にいる人の点数だよね。
もしくは一人でこう食べて、今日は俺はじっくり味わいたいんだと思ってれば、それはそれでいいかもしれない
まあ
し。
一人で食べてても隣に座ってる人って変わるからね。
そうですよね。それは悪い例じゃないって、いい例っていうか微妙な例があると、山本益弘さんっていう料理評論家の方が小学館の地下で、エビフライ食べたんですよ。で、相席だから普通のサラリーマンがその真向かいで食事してるんですけど、目の前で山本益弘さんが「うん」って言いながら、エビフライ食ってるのって、この人はどういう気持ちだろうなと思ったことありますよね。
ま、と近所にどういう人が座るかで味の点数が変わってしまうということがあるならば、うん、
はい、
これが幸せの尺度です。美味しいが変わるように、
あ、
だそのもの自体が変わってないんです。
美味しいと幸せが似てるっていう話がさっきありました。同じだと思ったらいいの。
だから幸せな出来事っていうものは存在しないです。
あ、でもお袋の味って言いますけど、うん、あれお袋が作ってるも毎日食べてる状態だとそれお袋の味だなって思ってない
です、ね、その時は分からないです。その時は分からないです。
そうですよね。
お袋の味っていうのは子供は言いません。
そうですよね。
で子供が食べながら、あ、やっぱお袋の味だなとか
絶対言わないですよね、それね。
うん、それはもはや普段母親の料理を食べてない状況になっている人、もしくはもう母親がいない人、
うん、そうですね、うん、
が思い出す。だからその味は記憶の中との照合に
ある。あ、そうですね、うん、
だから完全に心の状態。
あ、
そうか、物質じゃない。
名古屋の高島屋の地下のマイセンのヒレカツサンド
が、いや、サンドじゃない、
ヒレカツ弁当
がご飯が美味しい、衣が美味しいなんだよね。
いいじゃないですか。
ちょっと塩味なんだよ。
いいじゃないですか。
それはね、なんでかって考えたらね、はい、金曜日 NHK 梅田教室、文化センター梅田教室授業やって、大阪校4コマやって、名古屋3コマか4コマやって、
はい、
ヘトヘトなんだよね。
え、それ1日で？
うん、3日間で。
3日間で連続してるんです
よ。ヘトヘトなんだ
よ。いや、それはヘトヘトでしょ。
ヘトヘトなんだよね。やっぱりヘトヘトの充実感
で美味しい
の中で食べるっていうのがやっぱり美味しいんだね。
それってご飯と揚げ物とかってそのパターンにめちゃめちゃハマるんじゃないですか。
合うね。あの、なんか分かんないけど本店で食べるよりそれは僕すごく感じるっていうのは、食べてる状況が違うんで。
なるほどね。
本来は弁当の方が落ちるはずでしょ、うん、だってそこで本店は揚げてるのに、揚げたてが来てるのに、あったかいですよ。でも、うん、ご飯もあったかい。ちょっと開けたら湯気ってる感じあるんだけど。
いや、それはだって崎陽軒のシウマイ弁当マジックってあるじゃないですか。
あの、ちょっと湿ったようなあったかさね、
はいはいはい、
湯気のね、
はい、
多いよな。あれすごい、新幹線で、
はい、
やっぱり
シウマイ弁当ですよ、
うん、
東京から向こう行くんだったらシウマイ弁当ですよね。
仕事後だね、ご飯。
働くからうまいんじゃないですか、じゃ
あ、うん、なんかぶら遊びに行ってのご飯じゃないんだね、やっぱり、うん、
ヘトヘト、
うん、ヘトヘトに働いた後のだね。
なんかね、これお腹空いてるからうまいって話とちょっと違いますね。
あ、違いますね、
うん、
うん、
空腹でうまいっていう話じゃないですね。それ
からこれから仕事する前に食べるでもちょっと違うね、うん、だから贅沢とかでもないんだよ。でそのそれにね、僕はね、肉じゃがコロッケつけるんですよ。単品を
つける、はい、贅沢してますね。
これがまた超美味しいんですよ。
肉じゃがコロッケってそもそも肉じゃがなんですか、コロッケなんですか。
コロッケです。
ああ、そんなのあるんだ。
コロッケです。コロッケで言わせてもらえば、
ええ、
小学 4、5、6、井村雅代さん、あの鬼コーチ井村雅代さんをもういた浜寺水蓮学校に僕は行ってまして、
ああ、ああ、
うん、帰り道水泳ってヘトヘトにな
りますね。なります。もうなんか足が地面にめり込むような重さになる。
で外プールで、
はい、
で外プールで、2時間、
はい、
もうともうスタッパルタですからね、はいはい、浜寺水蓮学校は、はいはい、2時間やって太陽の日浴びて、あのプールサイドのアスファルト超暑い中、
はいはいはいはい、
今度帰る途中のところに肉屋があって、駅前に、
はい、
肉屋でコロッケ売ってて、そのコロッケを買って食べる、あのコロッケの味を僕は未だに超えられてないですけど、コロッケ、僕のコロッケの原点はあれですね。つまり何かっていうとね、そこのコロッケじゃないんだよ、水蓮学校の後のコロッケなんだよ。
ヘドヘドなんだ。
うん、多分味濃いめなんだと思うよね。
あ、まあそうでしょうね、
うん、で中はねほとんど何も入ってなかった。ひき肉なんか入ってなかったと思う。
でもお芋は入ってるでしょ。
じゃがいものみ、
もしくはおからとじゃがいも、
うん、なんか分かんないけど、あの食べた時のカリッっていう感じと、あと新聞をカットした 新聞に油が塗りつつたのが新聞を透けて自分の手についているのをこの辺で拭いているみたいなタッチが、あれが僕の中でのコロッケ超えられないということは、でも水蓮学校なんだよねあれきっと。
ヘトヘトになるまで頑張ったらものの うまさが分かるってことだ、幸せが感じられるってこと
だ。むしろあのコロッケを食べに水蓮学校に行ってたかもしれないっていうのがある。